野田ラジオ。
どうも、看護師の野田春樹と
デザイナーの穂積春樹です。
よろしくお願いします。この番組は野田と穂積が人の心のネガティブやポジティブをエンターテインメントにつなげちゃおうっていうメンタルとエンタメ、略してメンタメを展開していく番組です。本日はですね、久しぶりの穂積くんスタジオでやってます。
はい、どうぞどうぞ。
穂積スタジオ、もう毎回最近撮るとこ違うね。
そうだね。
まあ早速なんですけど、ちょっと謝りたいことが一個あるんじゃないですか。
あ、そうなんですよ。まあね、先週あの聞かれたもう耳ざといご視聴者の皆様方には、もうさぞこいつら何やってんだと思いかもしれませんが、はい、我々松竹梅のこのランキングをですね、逆で言ってまして、
はい、
正しくは松が一番上です。はい、皆さんご存知だと思いますけれど大変失礼いたしました。
梅を一番上のように言ってたんだよな。
ねえ、なんでだろう。梅水晶を食べたからか。
なんで梅水晶を食べたからかね。気づかなかったね、大人3人いたけどね。
ね
え、出ないよなっていう感じで
大変失礼いたしました。
そんな感じでございますが、まあ、最近はですよ、まあ、僕の周りのリスナーさんが穂積くんの体を心配してますが、まあ、また一言釈明しといた方がいいんじゃないですか。
ん？何ですか？
健康ですと。
ああ、いやいや、もちろん健康ですよ。
本当か？
健康決まってるじゃないですか。いや、まあ、健康っていうのがね、果たしてどれだけ正しいものなのかっていうのは一旦さて終えてますけど、
はい、
これもね、医療者の前で言うことじゃないかもしれないけどさ。
まあそうね、まあ、生活に支障をきたしてないのであれば微妙だな、きっとこれ。
そうですよね。生活に支障をいたす、その生活っていうもの自体が現代文明によって規定されてる何かだからね。
やばいやばいやばい。だって俺の周りのリスナーさんは、まあ穂積くんのコーピングの入院に至らないといいねみたいな。
こんなことばっかり言ってるからそうなっちゃうんですよね。気をつけたいと思いますけど。
そうか、じゃあ最近俺聞いてくるよ。最近さ、
なんすか。
まあ、去年もやってたんだけど、まあ、寒川町の保育園幼稚園を回るツアーってのをやってるんですよ。
うん、
でまあ、去年1年間なんで8、9施設ぐらい行ってきて、まあ、今年も6月からスタートしまして、うん、まあ、ここからツアーを毎月毎月いろんな幼稚園保育園にツアーをしていくんですけど、今年なんかノリなのかびっくりなんですけど、俺歌ってるんですよ。
え？
歌のお兄さんやってるん
ですよ。歌のお兄さんやってるんですか。
そうなんです。
はあ、
マジ子供の前で。
どういうこと？
うん、あ、そう、なんかね、プログラム的にはリトミックやって、うん、まあ、読み聞かせやって、でコンサートしてみたいな演目なんだけど、
なるほど。
あと体を動かしてみたいな。俺があのトトロの散歩を歌って、
うん、
小さな世界をみんなで歌って、うん、振り付けみんなに教えながらやって、うん、はい、みんなやるよって歌のお兄さんをして、最後虹っていう曲で締めるんですけど、それは俺はカホン叩きながら歌ってるんですよ。
すごいね、なんかやるね、いろいろ。
いや、でですね、何が言いたいかというと、
何が言いたい、
久々に緊張しました。
緊張したの？子供の前で歌うことに。
いや、なんかさ、いや、これはあれかな、俺歌に自信があるわけではないから、
うん
うん、そこの緊張だね。
うん、
ドラムであんま緊張したことないんだけど、まあ、新しいこと
なの。ボイトレとか受けてたんじゃないの。
ボイトレとかもやってましたけど、その事務所でやったけど、まあ、まあ、かといってボーカル専攻というわけではないので。なるほどね。
そうかそうか。
まあ、無事終わったので
良かったです。
まあ、評判的には良かったんですけど、
お疲れ様でした。
まあ、そういうことやってますと、
うん、
やり始めましたと。皆様の母園にも向かうかもしれないので、ぜひともよろしくお願いします。
どこかで歌ってる野田を見たらインスタにアップしておいてください。
はい、よろしくお願いします。もう今日もポンポン行っていきましょう。
はい、
次のコーナーです。
今週のメンタメニュース。
はい、メンタメニュース、これ今いろんなね、世間だったり社会の中の話題をピックアップするんですけど、あの僕の話していいですか。
お、メンターテ、日本を代表するメンターテイナー野田の
メンタメニュース。メンタメニュースというかさ、
どうしますか。
まあ、皆さんのリスナーさんのご意見いただいてもいいんですけど、
うん、
あのですね、とうとうここまで来てしまったというか、
はいはい、
議員にならないかっていう
話が。マジ？
まあ、結論やらないんですけど、
うん、
まあ、今やることによって全てが中途半端になってしまうなっていうところで、うん、まあ、お断りはしたんですけど。
え、なに、寒川町の？
そうです、町会議員の話が
早すぎん。
いや、ですよねっていう感じなんですけど、まあ、うちの俺の取り組みだったりとか、うん、このラジオのことも聞いていただいてどうなのかなっていうので、ちょっと
野田ラジオリスナーの人に言われたんですか。
野田ラジオも知ってる方に言われた感じかな。まあ、ってところで、
それべき影響力ですね、野田ラジオ。
野田ラジオね。はい、まあ、そうなんです、まあ、某有名なね、あの国会議事堂出入りしてる方が直々にうちに来まして、
うん、
まあ、僕と、まあ、僕の母親も来るのかね。 まあ結論どっちもやらないかな今のタイミング的にはね、うん、って感じなんですけども、まあ芸人になったらやっぱりまあその責任だったりとかいろいろあるじゃないですか。
そうですね、
まあ、ちょっとだって選挙出るんですよ。野田春樹
に清き一票を、じゃあその時にポスター作ってあげるから言って、
だってどうせよりしいんだけどさ、寒川町とかのさ街中にさ野田春樹っていうこのガッツポーズみたいな看板が出るわけよ、
うん、
やばくないみたいな、
やばい
よね、
面白すぎる。
そ、面白半分でできる、いや最初ね面白そうって思っちゃったんだけど、
うん、
もう面白半分でできないな、街をあの要は背負うっていう覚悟っていうところに、そこに関してはやりたいなって気持ちあるんだけど、まあそしたら今まで作ってきたコミュニティだったりとか今やってるやり始めたところがおろそかになるっていうのは良くないな
と思って。そうね、まあ、もうちょっとね何かを積んでからやった方がいいんじゃないですかね。
はい、ってことで、まあ、メンタメニュースというか僕の悩みというか、
すごいね、
まあ、政治に首突っ込めるかもしれない立ち位置に来たというか、そういうところまで来たので、ま
あ、そういう機会がね、はい、あったということで、
まあ今後ですね、まあ4年後だったりとか分かんないけど、
早いな。
あの、まあ、ちなみに4年後どうかって、今2年後の話を聞いたけど4年後どうか、
日本選挙で、
うん、そうだね、もっと言うと本当は一番最初のお誘いは補欠選挙だったんだよね、
うん、
ってなったら9月からでした。
うーん、
それは早すぎるでしょう。
とりあえず町内議員なんだ。
そうだね、まだ町内議員、うん、
でいずれ衆議院に、
衆議院になるかもしれないんですが、
どうなんですかね、
まあ、そうなった時はそうなった時で追っていただきたいなと思うので、うん、まあ、要はもう皆様のご意見だったりとかこうした方がいいをどう形づいていいかって俺はすごく悩んでるっていう
話
でした
ね。ああ、なるほどね。あ、じゃあ野田ラジオ国家プロジェクトを展開しますか。
はい、
野田にこう実現してほしい公約を皆さんに送っていただいて。
そうだね、まあ、やっぱりねいろんな問題があってのお礼に今来てると思うので、まあ、まあそういう観点からも今後は野田ラジオ的にも攻めていけるようにしたいと思います。いや、
びっくりしました。
はい、報告でしたって感じです。ニュースというかです。
いや、ニュースですよ。はい、
まあ、じゃあそんな感じで経過を追ってください。
はい。
野田ラジオ。突撃。闇に潜んでる。あいつを探せ。
探せ。
デレレレ。はい。チャララララン、ララランランラン、あ、そうなんです、コナンっぽいエッセンスというかでございますが、あとですね、これどういう企画か久々にやるので一言でご説明できます。
いや、これはですね、僕たちが、まあ、僕たちだけじゃないですね、普段なんかあんまり注目してないんだけれども、いや実はこういうところって非常に大きな意味があるんじゃないのみたいなものについて深掘っていくコーナーなんですけど、
はい、
で、まあ、そこに現れたやつをね妖怪と名指しして捕まえていこうという妖怪ウォッチ番組なんですが、
はい、
今回はどういう妖怪を探そうと思ってるんですか。
いや、聞いてくれよ、やっぱ社会に対してこれどうなのって思ってるところに関しての妖怪をちょっと、うん、妖怪とか妖怪が潜んでるんじゃないかっていうところでいきますが、まあ、生活の中で本当はダメなんだけど許されてるような、うん、まあなんたら見過ごされてるようなところに妖怪が潜んでんじゃないかなって思ってます、
う
ん、まあ、具体的な話をすると、まあ、これで扱ってるのか分かんないけど、パチンコとか、
パチンコ、
あの監禁所、
監禁所ね、
本当はダメじゃん法律的に。そういう
さ、まあね、ダメですね。
だけど横に絶対ついててさ、
うん、
あのお金に換えられてさ、
うん、
パチンコの店員さんに聞くと知りませんみたいな感じで言われるみたいな、
うん、
だったりとか、まあ、夜の世界でいうと風俗ソープとかですかね、
はいはい、
あの形上料亭で、
うん、
男女が恋愛 に
自由恋愛ってやつでしょ、
なってしまったっていう体だったりとか、まあ社会でもっていうと歩道を走っちゃいけない自転車が走ってるけど、うん、とか、あとは警察の任意ですみたいな聞き込みだったりとか、いろいろ白黒思考でいくといやダメでしょみたいなところがあるけれども、うん、まあやっぱ許されてるわけじゃん。だけどどこか人はそれを求めてるというか、
はいはい、
法律的には決まってるけどそうじゃないとモヤモヤできないっていうところって、逆に言うと許されてもいいんじゃねって思っちゃうんですよね。
そうですよね。
逆に言うとこれによって、まあ、人の心が保たれてんじゃね、
う
ん、
そうだそうだ
って思ってるところを詰めていきたい、うん、なんか感覚的に言うと駄菓子屋のおばちゃんが一つおまけをくれるとか、本当はダメな場所でチョコレートあげるよって子供に言われるとか、そういうような感覚に似てんじゃねみたいな特別的な、うん、要は何が言いたいかというと、ちょっと白黒思考的に法律でイエスかノーか、ダメか いいかで分けるんじゃなくて、その中間、遊びが、そこが思いやりだったり愛を感じるいい妖怪が潜んでるっていう、
ね、なるほどね、
うん、本当はダメなんだけどそれをつなげてくれるいい妖怪が潜んでるんじゃないかなって思ってこの話を進めていきたい、はい
は
い、
すごいですね。もう政治家に誘われた次の週にいきなり政治に対してアンチテーズを繰り出すような回をやろうとする野田さん、
はい、
なんですけどね、
これどう思います？
いやこれはね、アナキズムです。
アナキズムです。何ですか？
アナキズム。まあそんなね、あのややこしいものじゃなくて、
うん、
僕たちってさ、こう普通に生きてるとさ、この制度を頼って生きるわけじゃないですか。
まあ、法律とか、
法律とかね、まあ、あとはなんかその社会システムとかさ、
うん、
経済とかさ、福祉とかさ、医療とかさ、そう、ね、その国家が割と主導的に用意してくれるものを用いてそれに生かされてるっていう風に思ってるわけじゃないですか。
そうだね。
でも国家がなかった時代からするとそれの全部自分たちがやってたわけじゃん、
うんうんうん、
自分たちで水を汲みに行ったりとか、自分たちでなんか身を守る術をね、身につけたりとかって、だからそういうこの大きなシステムのことを利用せずに自分たちで生きていくための手段を身につけたいぞって思ってる政治信念の持ち主の人たちのことをアナキズムって、
うんうん、
日本語で言うと無政府主義者っていう風にね言われて、まあちょっと危ない連中なんじゃないかって思うんだけど、僕はねこのアナキズム柔軟体操っていうのが今最も必要だと思ってるんですよ。
アナキズム柔軟体操、
僕が言ってる言葉じゃないんですよ。
へえ。
これはですね、アナキズム柔軟体操ってことを言い出した人がいて、
うん、
ジェームス・スコットっていう人類学者なんですよ、
うん、
彼がこの実践日々のアナキズムっていうことを書いていて、であるね非常に印象的なシーンが出てくるの、
うん、
それは夜信号に立ってたんですよ、
はい、
ジェームズ・スコットさんは、
はいはいはい、
で何人かいたの待ってる人が、
うん、
でも車が全く通らないの、
渡りてー、
でも赤いの、
うん、
でスコットさんは言うんですよ、君たち今赤だから止まっていると思ってるけれども、本来人間がするべきことは右を見て左を見て危険じゃなかったら進むということなんじゃないのかって言ってスコットは進むんですよ、赤に、
赤に進むのか、うん、ダメに、
ダメ、赤なのを進んでいくわけですよね、
はいはいはい、
で本当に必要なのはそれじゃないですか、言ってしまえば。
そうだね、
ルールだからやってないっていうのじゃなくて、右見て左見て危険じゃないから進むっていうのは本当はやるべきことじゃない、
うんうんうん、
だからなんか信号を無視してさ突っ込んできた車とかを避けられない人が増えてくわけじゃないですか。
そうだね。
でそういうのに飼いならされないためにも、日々ね自分の判断で自分の裁量でもって自分の遊びを作っていくっていうことを日々実践しようぜっていうのがアナキズム柔軟体操なんです。
アナキズム柔軟体操、なんか結構説得力あるね。まあなんか今の話を聞くとさ、ルールだったりとかさ、うん、まあその法だったりとかを敷いてることによって、守ってるとかそれに従ってることによって人間の成長が止まってるような印象を受けるんですけど。
そうですよ、成長と生存本能みたいなものがこうそがれてるわけじゃないですか、うん、まあもちろんね、そんな全部自分でやる必要はないんですよ、
うん、
危ないことする必要もないんだけど、でも最低限自分でさ判断して自分の考えで行動するっていうことによって自分の責任が取れるわけじゃん。
そうだね。
だから今さ、なんか信号無視して離れてもさ、全部車の運転してた人が悪いっていう風になるよね。
そうだね、
うん、でもそれって間違った話でさ、引かれたやつもさ不注意やんっていう。
マジそうだよね。なんかさ急に飛び出してきた人どう見てもさ、
うん、
まあなんつうんだろう、あの歩行者とか自転車の方が悪いのに車が絶対悪くなってしまうみたいな状況あるじゃん、
うん、
防ぎきれないもんみたいな、
うん、
いやもうこれも言われるとおいって言われるかもしれないんだけど、この話ももう絶対そのルールの元に動いてしまうというかさ、引かれる方も悪いのはあるよね。
まあね、だからまあそう一概にどっちこっちっていう話をしたいんじゃなくて、だからいずれにせよみんなが自分の力、知恵で自分の判断で生きていったらそんなに悪いことって起こんないだろうっていう、結構厳しいことを要求してる思想なんだけど、
うん、
まあなかなか共感するところもあるよねっていうのがこのアナキズムっていう考え方で、
うんうん、
まあ、もともとはすごい国家転覆してやろうみたいな危険な考えもあったんだけど、
うん、
まあ現代のアナキズムはそういう話になってるっていう話をまず前提にしてお
く、うんうんうん、
で遊びですよね、
はい、
遊びっていうのはねやっぱりね根本的なアナキズムだと僕は思うんですよ。
あ、やっぱそうなの、
うん、
なんかさこれ一言で言うとさ、なんか まあいっかとかになるのかなと思ったんだけど、そういうのはない。
まあいっかっていうのは
なんか本当はダメなんだけど、
うん、
まあいっか ていう遊び、考えに対しての、
はいはい、いやいや、だから遊びっていうこと自体がさ、全部言っちゃ悪いですけどね、やっちゃいけないことじゃないですか。だって缶蹴りとか今やっちゃいけない感じでしょ。
いや、そうだよ、うん、そうだよ。
鬼ごっことかしちゃいけないところの多いじゃないですか。
例えばあと ボール遊びとかダメだったよね、うん、
でもそれでもやりたいスペースがあるんだから、人間はそこに何かを生み出せるっていうのがさ、人間が本来生きる上でやるべきことなんじゃないんですか。にもかかわらずこう制度ががんじがらめすることによって、まあ、君が公園系 YouTuber を目指していた時もあったけれども、
あれだね、学びの場が少なくなって自分の、発展ができなくなってことだよね、
うん、これはつまり何かっていうと、政府が遊び方すらも規制しようとしてきてるということなんじゃないのかな。
やばいな、これ遊びから学ぶって思ってる俺からしたら相当デンジャーなことかもしれない、うん。
ヨハン・ホイジンガっていう人類学者が、うん、まあ、彼はホモ・ルーデンスっていう本をね書いたんですよ、
うん、
これはどういう意味かっていうと、僕らホモ・サピエンスって思ってんじゃん、
うんうん、
でも本当ホモ・サピエンスじゃないんじゃないの君たち。まあ動物が分類上はそうかもしれないけど、本当は人間は遊ぶ動物、ホモ・ルーデンスなんじゃないのっていうことを言ったんですよ。
ホモ・ルーデンスですね、
ルーデンスが遊ぶっていう意味ね、うん、だから小島秀夫はそれに影響を受けて、自分の会社のイメージロゴをルーデンスっていうキャラクターにして、遊ぶ人間っていうことをねずっと提唱しながらゲームを作ってる人間なんだけど、そのホイジンガがなんでその遊びを大事にしたかっていうとさ、遊びこそが人間が一番最後に許されてる人間らしさのところなんじゃないのっていうことを言いたかったわけ。
やっぱそうだよな、うん、やっぱそうだよな。
そうだよ。
あ、なんか俺は今何も言えないぐらいしっくりきてしまったんだけど。
いや、ちょっとなんか根詰めしすぎてあれだけどさ、
うんうんうん、
でもなんか君も普段から接していてそういうことはあるわけでしょ、そのやっぱ遊び大事なのみたいな。
いや、それはそうよ。なんかあの、それはそう、それこそさ、最初のトークで話したさ、幼稚園のところ行くわけですよ、まあ、制度的に俺はあの子供たちのところに行ったりして、
うん、
こういう決まったパッケージをやるんでございますが、
うん、
反応が完全なる子の遊びで帰ってくんだよね、
うん、
なんか普通に聞くわけでもなく遊びもある人もいるし、その音楽を聴きながら先生の膝に座る人もいるし、なんなら寝てる人もいるし、
うん、
要は決まった反応しないんだよね。これもこれこそやっぱり人間があるべき姿だなみたいな。
育
つにわたってルールを知るにわたって社会を知るにわたってどんどん対抗してってるような、
うん、いやそうなんだ、
しぼんでってるような感覚に至ったんだよね。だからとても幼稚園の機会って貴重で、そういう感覚は今でもあります。だから見習ってますね、子供たちの反応を。
うん、でも僕らはしつけられることによってさ、なんかこういう時はこういう反応しなきゃみたいな、
うん、
この用意された定型文で会話したりさ、反応したりしがちになっちゃうじゃないですか、大人になるにしたがってね、うん、でもこれっていうのは誰かにとって都合がいいからそういう風になってることが多いわけで、
うんうん、
例えばその方がみんながまとまって上に立つ人が指導しやすいからとかさ、ね、会社とかだったら、まあ、みんな適当になんかどちらかって仕事してるよりもある一定の方向に向かってやってた方がお金が稼げるからとか、
うんうん、
でもそういう理由で人間っていうのはさ整えられていくわけじゃない、
はい、
でも本来はそれって非常に管理しやすいっていう意味で特化してるだけで、人間らしさとかっていうのを考えると全く違う方向になるわけよね。
そうだよね、なんかすごく軍隊っぽさが感じるんだけど、
うん、そうそうそうそうそう、うんうん、でも問題はそのじゃあどうやってさそのなんていうんだ遊びをさうん、普段から入れていくかみたいな話になると思うんだけど、
うん、
だからやっちゃいけないことが本当は大事っていう話なんだよね。
そうだね、
だからダメなものが実はためになるっていうさ、ダメがため問題なんだけど、
これダメがためいいね、ダメがため問題ね。
だからなんかさ、ちょっとダメなものをちょっと上げてみようぜ、でそれがいかにためになるかを頑張って説明しているっていう。
そうだね、未成年とのお付き合いは
ダメって言われてるよね、
うん、
一律に何歳以上が大人、何歳以下が子供みたいな風に今判断してるけれども、
うんうん、
それを未成年だっていう風に定義してる価値観自体が現代文明的じゃないですか、非常に。
そうだね。
例えばかつての日本だったら元服ってもう11歳から16歳かぐらいだから、もうそれぐらいの時にもう大人っていう風にね見なされてたわけじゃないですか、
はいはい、
で僕たちは今なんか18歳以下、
うん、そう
が一応未成年ってことになってるけど、めっちゃやけど30歳以下が未成年って言った方がいいぐらいになってますよ。めっちゃけ
そうだよね、
うん、
そうだよね。
ちゃんと大人として自分たちの居場所をちゃんと作っていこうみたいな気概を持ってる20歳がどれだけいるかって言ったら、僕含めて全然そんな気を1ミリも持ってなかったよ、
うん、
20歳の時で。問題はその 18歳だの20歳だの その制限の問題じゃなくて、自分で判断するっていうのを訓練できてないから、うん、そういうのその年齢で一律に分けるっていうのがまかり通っちゃってるわけじゃん、
はいはいはい、
例えばじゃあ15歳の女の子と30歳の男が付き合ってたら不健全に見えるけれども、それは15歳の女の子が30歳の女性並みの判断力があった上でそれをやっていける社会状態だったら何の問題も僕はねないと思う。
なんもないよね、
うん、だから子供扱いしちゃってるし、事実子供になっちゃってるから、15歳の女の子
社会が子供扱いしちゃってることで子供になっちゃってる、
うん、これはネオテニー化するっていう風にね社会学的に言うんだけど、うんうん、だ子供になるんで子供扱いすると
やべえな、
うん、でもまあそれをね、じゃあ明日からじゃあ15歳使っていいですみたいな感じに一気に変えるわけにはいかないから、
それはそうだな、それはそうだ、
うん、それはいろいろね問題はすぐに変えられるもんじゃないからあるけれども、本来的には全然問題ないし、
うん、
なんならその方が成長する可能性は全然あるわけじゃないですか、
うんうんうん、
とは思いますよ。
いやマジでそうだな、う
ん、じゃあちょっとさ過激なあれかもしれないけどさ、まあ、これは僕がこの間聞いた話を聞きかじりながら言うことになるけれども、
うん、
なんか世の中今壁を作るのって良くないですよねって言うじゃないですか。
そうだね、
うん、すごく大きな壁で言うと、トランプがメキシコ国境に壁を作りますっていう風に言ってすんごい問題になったりとか、
うん、あ、壁ってそういうことか、グローバル化的な話じゃなくて、うん、例えば障害者とかもうんぬんかんぬんとかじゃなくてみんな人だよみたいな心の壁を取っ払うじゃなくて物理的な壁、
あ、そうそう、だから それそういう壁も含めてね、
はいはいはい、
だからその差別はいけないよねみたいな感じでさ、
うん、
なんか壁を取り払ったりみんな平等だよねみたいな感じ、うん、言ったりするじゃん。でもさ、人間が平等なわけ まず絶対ありえないじゃないですか、
うん、
だって遺伝子持ってる遺伝子全然違うしね、うん、生まれてくる環境も違うし、それ平等にすることによっていろいろ問題が生じると僕は逆に思うの、
うん、
でかつこれはトリン・ティ・ミンハっていう、
うん、
ベトナム出身の映像作家が言ってたことになるんだけど、で壁を取り払うことによって僕らにとっては乗り越えるべき障害っていうものがなくなることになるじゃん、
うん、
でそれは制度によって担保された関係性によってしか人と付き合えなくなるっていうことでもあるんだよね、
うんうん、
壁がなくなるっていうことは、いや例えばさ、じゃあ僕とさ野田がさなんかロミオとジュリエットみたいな関係だったとしてさ、うん、
はいはいはい、
それって非常にこう大きな壁がさロミオとジュリエットの間に あったからドラマになってるわけじゃん、
うんうん、
その壁がなかったとしたらさ、命を懸けてまでも野田に会いに行こうとかっていう気にさならないわけじゃん、
うん、
でそれってどっちがいいかだと思うんだよね。命を懸けてまでも会いたい人っていうのが存在しうる状況にするのか、
うんうん、
それとも、まあ、超安心安全健康管理社会だけど別に特別な人は誰もいない社会にするのかっていう。
そうか、
うん、だから、まあ、単純に国境に壁を作るとかってなるともう話がすごくややこしくなるけれども、国境に壁があることによってでそこを乗り越えていく人間の自由っていうものが逆にあるわけじゃない。
そうだね、なんか一言で言うと人間性が増すよね、
うん、そうそうそう、
能面っぽい何もないんじゃなくて、うん、人間のちゃんとした欲求が出てくるって感じかな。
でそれは本当にね、でもまあ今の現状だとそれこそ国家の管理体制が強すぎたりしてそういう状況で人間が活動できる状態っていうのが少なくなっちゃってるから、ある程度のね壁はなくなった方がいいとは思うけれども、でも全くなくなった場合それって全てが等価値になるってことだから、
そう
だね、特別なものが何もない社会になるんだよ。
それ怖いな、
うん、
でもそれに進んじゃってるよ、
それに進んじゃってるじゃん、
うん、
で僕さっきさ YouTube 見ててさ面白かったのが、単品族っていうのが今中国人にいるらしいんです、
ね、単品族
知ってる、
うん、むしろ
な、これはなんか寝そべることによって反抗する人たちらしいんだけどさ、
やめたみたいな、
そうそうそう、
やだよみたいな、
うん、彼らってそのまあ、中国で若者のさデモがちょっと前に結構あったじゃん、
うん、
コロナ禍で封鎖やめろとかさ、
うん、
習近平退陣しろみたいな、
うん、
でもそれが全く功を奏しなかったわけじゃん。で共産党の圧力が強すぎて、あの自分たちが行動しても立ち上がってなんかやるぞっつってもダメだし、でもかといって椅子に縛り付けられて仕事しろっつって座っているのも嫌だ、だから何もしないっていう、
すげえ
寝そべるっていう選択肢を取るっていう新しい連中が出てきてるらしいんだけど、
ね、なんかイメージ的にはさ、ちっちゃい子がおもちゃ屋でさお母さんに買ってくれないって言ってさ、
うん、
ああまだだらーみたいなイメージを、
そうそうそう、でもそれってなんか手段としてはなんかすごく第三項を発見し感じちゃったの僕は。
あ、でも新しいよね、
うん、
いや、あの子供 帰りだよね、うん、俺がさっき子供は素敵って言った子供帰りだよね、
うん、でもその制度なんて知らねえよっていうね。まあそこまで無責任になるのはちょっと難しいかもしれないけど、でも壁が強すぎるとそうなるし、うん、壁がなさすぎてもそういう風になると思うよ逆にね。
そうだね、
うん、
俺そしたらさちょっとまあ結構過激な思考でここで扱っていいのか分かんない話もせっかくだから野田ラジオで扱ってもいいですか、
ね、うん、もちろん。
まあそのダメなことな、あのダメがための話なんですけど、例えば家族を殺した殺人犯がいたとして、目の前にいたら自分で殺すか殺さない問題は、
まあそれもなんだろうね、だこれはさ今すごいさ抽象的な議論に上がってるわけじゃん、
うん、
でそれってある意味でなんかさまざまなさ、じゃあ僕の実際の家族がどうのこうのとかさ、で殺したやつがどうのこうのみたいなその複雑な事情を今取っ払った上で、
うん、
野田はさ僕に質問投げかけてきたわけじゃん、ね、これ自体が正当的な質問なんだよ。
すいませんはいはいはい、
だって本当はその殺人者の人となりに応じて僕の反応って絶対変わるから、
うん、そうか、
うん、それをなんか一概に人殺しだから殺しますって言ってるのって正当的な反応じゃない。
うんうんうん、そうだわ、
うん、
いけないからねみたいな、
うん、
まあ確かにそう言われると、うん、何も言えなくなる。
だから野田がさ僕の両親を例えば殺したとしますよ、そしたら僕はどうしたらいいか分かんないもん。君は殺人者だけどね。
そうか、いやもうその通りかもしれない、うん、俺も同じ環境下だったらどうしたらいいか分かんないもん
そうだから、それはその時に応じたさ、だからその時々の反応の仕方っていうのが本当にあるのに、それを全部方程式のようにインプットされた反応によってしか返せなくなるっていうのがルール化された社会の問題点だ
と思う。うわー、じゃあ俺染まってんねやっぱり。
染まってるのかもしれない
でも染まってるというか、まあ、自然とそうやってなりゆく社会だよね。
いや本当そうなんですよ。
ああまあでも確かにためない、本当はこういうどうしていいか分かんないやって感情が表出するのが必要だよね。
うん、そうそうそう、それが非制度的な関係になるわけよね、
うんうん、
で本当はそっちのルールもたくさんあるべきだと僕は思うの。例えばヤクザとかさ、だから裏には裏のルールがあると、裏には裏の道理があると思うんだよ。それを全部表沙汰にして表のことだけで判断しようとするとそれはおかしくなる、
うんうん、
と思うのね。網野義彦っていう歴史学者が中世をずっと研究してたんだけど、
うん、
彼が無縁苦外楽っていう本の中で別っていうことの重要性をずっと言ってたの。
別、
うん、それはある正しい正当な性でもそれにアンチテーゼする反でもなくて、
うん、
別であるっていうね、まあ、これは網野さんだけじゃなくて松岡さんも言ってるけれども、その無縁とか苦外とか楽ってどういうものかっていうと、例えばお寺とかあと遊郭、
うん、
まあ、ソープランドだよね今でいうところ、うん、でそういうところって日常のルールをそのまま持ち込んじゃいけない場所だったの。あと例えばお茶の席のとこね、茶室ってさ、まあ、利休が作ったのでよく分かってるようにすっごいちっちゃいわけじゃん。でにじり口っていって刀を下げてたら入れないようなところになってる、うん、大名とそんな一階の茶人が同じ立場で話し合うみたいなことって絶対ありえなかったし、武士は絶対に刀持って入る、
うん、
場所だったんだけど、それをなくしてここは別の空間ですから、別にあなただけに対抗しようと思ってる反対空間ではなくて、
うん、
全く別のルールがある空間なんですよっていうことをデザインしていったわけで、そういうものがないと人間っていうのは本当の自由を獲得することはできない、表のルールだけで生きていくことはできないっていうのが、まあ、日本がね本来ずっと培ってきた方法だったわけなんですよ、
うん、
でもそれが本当はこうなんだけど、まあ、ちょっとまあねおまけだよみたいな感じのレベルでしか適用できなくなってるっていうのがマジでやばいと。
マジでやばいよね。本当もっと浸透、基本浸透してなきゃいけないのに、
うん、
ひっそりとやらなきゃいけなくなっちゃってるっていう。そうそうそう、いやそうか、まあそうだね、その特殊空間というか、もう俺はほら精神畑でずっといるんだけどさ、オープンダイアログっていう治療方法があって、うん、フィンランドでまあ、4人くらいで患者、あと支援者、家族だったりとか、うん、看護師、医者っていうのが、その衣を全部取っ払ってフラットな人と接して、
うん、
悩みを共有するっていう、それが中長期的な治療効果を生むっていうのがあって、なんかそれに近いような感覚を得たな、うん、武士の刀を外すみたいなところで言うと、う
ん、いやでもそれはね、だから今の用語でいうところの心理的安全性とかさ、
うんうんうん、
なんかこう自分が安心できる環境をどう作るかみたいな話になるんだけど、でも本来はそんなわざわざ作るものじゃなくて、もう常に歴史的には用意され続けてたもの、
いや日常的にあるべきものだかを、うん、もうそれを蓋を閉じてきちゃったみたいな感じなのかな、
うん、それを管理しやすいような制度として明文化するっていう方向にシフトしていったのが近代社会だから。
やべえじゃん。
やばいんですよ。
やべえじゃん。
やばいんですよ。
皆さん伝わります？やべえの。あっそう、結構こういうところに落ちるとは思わなかったですが、これをじゃあつなぎ止めてる妖怪がね、なんならいい方向に誘導をかけながらバックアップ、縁の下の力持ちがあるんじゃないか。
そうなんだよ。
俺がすごく想像したものって、要は自然と死な沼にアナキズムに誘導してくれる交通整備の人がいるんじゃないかなと思って、
うん、
いません？
いると思う。多分それは世界にいるんじゃなくて自分たちの中にいると思う。
あ、リトルホンダみたいな。
リトルホンダみたいな。
アナキズムマインドが、
アナキズム虫が寄生してるのかもしれない。
あれ、ちょっと虫来たね。
あれまた既読虫みたいなやつもいたけどな。
あ、でもアナ既読虫だよね。
アナ既読虫、
うん、だよね。
また既読？
お、既読、あ、だから新しい種類だよこれ。既読虫も自分にいたって話だったもんね。常在菌というかいますね、体に。
ピロリ菌。
うん、アナ既読虫、これに関しては、うん、いい菌ですよ、うん、いい虫じゃないですか、
うん、善玉菌ですね。
そう、善玉菌的な要素がいるんですけど、うん、どうですか、アナ既読虫でいきまし
ょう。既読虫でいいんだっけ。
前回は既読虫、あ、既読虫だよ、うん、前回話したの、あの LINE の時の回だったら既読虫、う
ん、なんで既読が入ってくるの今回も。
あ、そうだね。なんで俺アナ既読って言ってたんだろう。アナ既ズ、
アナ既ズ虫、
アナ既ズ虫ですね。アナ既ズ虫っていう虫が、
うんうん、
まあいるわけですよ体に。それがそれはいい虫なので、続々と自然とそういう方向にアナキズム的なところに誘導してくるが、うん、ルールに縛られすぎるとこのこいつらも死んじゃうんだよね。
そうなんだよね、うん、そうだし、逆にアナキズムに走りすぎると国家転覆を狙い始めるので、そこまではいくなって感じなんだけど。
だからアナキズム虫を扱える本当に常在菌だよね。そうそうそう、レベルで、善玉菌レベルで扱ってる。でこれが大きくなりすぎると害になるし、うん、小さくなりすぎても劣悪になるから、うん、程よく、室温と環境を保って保護する必要があると。
いや、これ僕ね最近実践してるのがあって、
うん、
まずコンビニ店員にお礼を言う。
おお、このあのお金だけで、
うん、これ市場経済の問題じゃなくて人間関係の問題に引きずり戻すっていう。
いいね、いいね、うんうんうん、
っていうのと、まあ、これはあんまりたくさんはやってないんだけど、なんか下北とかでフリーでやってそうな、なんか路上ミュージシャンに声をかけてなんかチラシを作ったりする
らしいね。やってらしいね。友達以上恋人未満の関係を作ってるでしょ。
そう、これを非制度的な関係と呼んでんだけど。
いや、でもそれに関して言うと俺一つあるかもしれない。最近ですね、新しいあの医療機関で僕は従事してるんですけど、うん、メモリーケアクリニックっていう、うん、認知症だったり物忘れ外来をやってるようなご縁でそこでやってるんですけど、ひたすらに採血取るんですよ。
はいはい。
そこは俺は採血取る取られるだけの関係じゃなくて、そこに必ずエピソード持ち込もうって意識があって、最近何が来たんですかみたいな、寒川から僕来たんですけど、いや上川橋混むんすよねとか、平塚にある
なるほどね
とか、採血っていうところから意識をそらしたいんだよね。
あ、それね、うん、それです、それ別です。
あ、別だね、
別です、それ
で、それで人間関係を築き、あ、採血されてよかったなこの人にって思ってもらえて終わりっていうのを、うん、本当に3分で気づくっていうのを1日20人
とか。いや、それめっちゃいいよ、それマジでいいと思う。だって反採血じゃないもん、別採血になってる。
あ、別採血をしてるっていうのは、これはアナキズム虫のおかげですよね、
うん、きっと。そうだと思います。
いい感じに保有してますよねこれ。
君は割とね、アナキズム虫と仲良くやってる方だと思います。
そうだね、だからここに意識を向けつつ一緒に共同生活を共に過ごすっていうところがいいのかな。
うん、いや、そうです。
うんうん、いいとこに落ちたんじゃないですか、
うん、
どうです、結構しっくりきます。
いや、しっくりくる、しっくりくる。
じゃあよかった。なので、じゃあぜひぜひ皆様、アナキズムシに着目して、ホズミ君がかなり語ってくれた意外とやばい社会なので、そこをまあいっかレベルに落として白黒思考にならずに過ごせるといいんじゃないでしょうか。
はい、そうしてください。
はい、ぜひ。はい、今日もまあかなりホズミ君の家でやってきましたが、よかったね、久々にこの企画。
うん、いやいやいや、でもなんか結構僕らがずっとやってる問題は、基本的になんかこのやっぱグレーゾーン問題をどう表面化するかってことにかかってるんだなっていう感じがしてきました。
そうだね、このグラデーションの中のど真ん中ですね。
うん、
ど真ん中をどうやっていくかってございますよ、本当に。さあさあ、ここ見てるやついるだったりとか、この闇の妖怪何みたいなお便りも全然待ってるので、 あのインスタグラム、ツイッターですね、ハットマーク野田ラジオ NODARDI をぜひぜひでございます。
はい、
じゃあ今日もありがとうございました。
ありがとうございました。